東北大学防災アップデート、今月は東北大学大学院地学研究科副研究科長で災害科学国際研究所の教授も兼務なさっています、そして併せて厚生労働省新型コロナクラスター対策班のメンバーでいらっしゃり、宮城県のアドバイザリーボードのメンバーでもいらっしゃる小坂健先生に電話でお話をお伺いしています。小坂先生、
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、
は
い、
さて今日はどんなお話を伺いますでしょうか。
そうですね、いろいろなその新型コロナ2年経ちました。デルタ株、今オミクロン株、それから BA1 から BA2 に置き換わって新たなまた変異株みたいなことが起きてきていますが、
そうですよね、
それでも我々が気をつけてること、気をつけなきゃいけないことっていうのは変わるわけではないんですが、
はい、
でもうすでに700万人以上の方が日本でも感染者として報告されているんですね、
はい、
でその中でやっぱりその感染して退院したらもういいんじゃないかっていうふうに思われるんですが、その中でやっぱり後遺症がすごく長く、あるいはかなり厳しい後遺症で苦しんでいる方がたくさんいらっしゃるというところで、
そのようですね。
これはちょっとロングコビットと、こう長く続くロングコビットみたいな言い方をされているので、この新型コロナの後遺症、
はい、
ロングコビットということについて少しお話しできればと思っています。
ぜひお願いいたします。
それでこのどのくらいの人が後遺症で苦しんでいるかという報告がですね、国内外からたくさん出ているんですが、やっぱり5人に1人くらいは、1ヶ月くらい経ってもですね、まだ症状が持続しているし、その本当に2ヶ月3ヶ月経ってもやっぱり 10% 以上の方がそういう症状に苦しんでいるというふうに推計されているんですよね。
かなり確率が高いんですね。
そうですね、ですから日本でも700万人以上の人が報告されていて、実際はもっと多くの方が感染されていますので、
はい、
本当に数十万人、そういう方が人知れず苦しんでいるという推計になりますよね、
はい、
それでやっぱりですね、感染自体は軽くても、あるいはその感染したことに気がつかない、ちょっと熱が出ただけでコロナの陽性と確認されていない場合でも、後になってからですね、一番多い症状はやっぱりひどいこう疲れですよね、疲労感、でこれはただ単に疲れというよりも本当にその外に行くのがもう本当に嫌になっちゃうくらいな疲労感というのがやっぱり続くというようなこととか、あるいは本当に呼吸器症状が強い人はですね、やっぱりこう持続的にもう咳が続いちゃうと、で保健所からはもう職場復帰していいですよって言われてもですね、こう咳がこう続くので、なかなかその職場に復帰できないというような方もいらっしゃいます。あるいは本当に見かけで分かるような毛が抜けて脱毛してしまう、あるいは本当にデルタ株の時によく言われていましたが、嗅覚味覚ちょっと味がしなくなる、匂いがしなくなるといったようなことも結構長く続くことが分かっているんですね、
はい、
ですからそういったことがあって、感染して退院して、あるいはその自宅療養解除になって、もう全く問題ないっていう人の方が、少なくて、やっぱり多くの方がですね、そういう後遺症に苦しんでいると。本当に世界中ではですね、アメリカはもう本当にこれに対して、莫大な研究費、日本の研究費の半分くらいを、費やして、もう大規模に研究すると言っていますし、やっぱりそのイギリスなどでも多くの方が後遺症に悩まれていますので、医師も含めて大学の先生も含めていろんな人がなってますので、そういう人たちが専門家としてグループを作って、そういうサポートをする体制とかを整えていますし、非常に大きな社会問題になっていて、それをいろんな対策を取り始めているというところです、で日本でもですね、やっぱりこれだけ後遺症があるにもかかわらず、それほど実態が見えてこない。でもちろん厚生労働省の研究班があったり、いろいろそのパンフレットを作ったりということもやっていますし、私も関わっております、ですがまだ医療関係者の中でもそうなんですが、この その後遺症っていうもののがですね、
うん、
まだ必ずしも認知されていない。
そうですね。
だから下手をするとですね、なかなかその、まあ、職場に出られない、学校に行けないっていうのずる休みだっていうふうに思われたりですね、で日本のデータでも本当に7割くらいの方がですね、後遺症の方はかなり職場での影響を受けている、
うん、
職場を辞めちゃったりとか時短にしたりとかですね、
はい、
勤務時間を短くしたりといったような形で、まあ、経済的にも追い込まれている方が多いというようなこともあるので、これは本当に地域社会としてきちんと対応していかなきゃいけないと思っているんですね。で例えばこう職場とか学校でもやっぱりそのこれはずる休みじゃないんだと、見かけでわからないそういう疲労感とかっていうのは本人しかわからないわけですよね。
そうですね。
ですからそういう意味できちんと理解をしていないと、
うん、
本当にじゃあ見かけ全然元気なのに なんで休むんだみたいな話になっちゃうわけですよね。ですからこういう病気があって後遺症っていうものがあって、これは単にそのメンタルの問題だけじゃなくて、本当にその体の中でいろんなことが起きてですね、
うん、
まだ実態は解明されてない部分はあるんですが、こういう病気があるんだと、後遺症っていうものがあるんだということを、はい、広くみんなが知ってもらってですね、やっぱりそういう温かい目でみんなで助けていくと、あるいはそういうことは、うん、あるんだということを理解してもらうということがまず大事だと思っているんですね。
そうですね。それとやっぱりその対処してくださる医療期間も増えてほしいものですね。
そうですね、これは本当に増えてほしいし、なかなかその理解のない医療機関の場合だといろいろ検査したけどわからないからということで、そういうメンタルのだけの病気じゃないかというふうに診断されちゃう場合もあるでしょうし、うん、例えば東京都の墨田区などはですね、地域の医師会の先生方と組んで、窓口をまずでそれから紹介できる医療機関を紹介するというような形で地域で見ていこうという体制を整えている場所もありますし、あるいは今なかなかその通院もできない場合にですね、オンラインで後遺症を見るという医療機関も、うん、いくつかありますので、そういうところなどに相談しながら、いや苦しんでるのはあなただけじゃなくて多くの方が苦しんでるんだよってことをやっぱり共有したりとかですね、
う
ん、
そうですね、
あるいはそういう患者さんたちのグループとかありますので、そういうところで情報を共有しながら対応していただきたいなと思っています。
うん、そうですね。ですから、オミクロン株は軽症で済むらしいよということで安心していては、逆にその症状として軽くても後遺症として長く残る場合があるということを肝に銘じて行動してほしいものですね。
そうですね。多くの方が今ワクチンも接種してきていますし、
はい、
そのいろんな対策方法もコロナを感染を、ね、防ぐ方法っていうのもあるんですが、やっぱりその状況によってはですね、小さなお子さんいたりして感染することっていうのはなかなか避けられない場合もあるわけですよね。
はい、
ですからそうした場合に、ある意味感染すること自体はもうなかなか防げない病気の場合もあるし、みんなが多くの方がもう感染していてそれほど珍しい病気ではないというところまではね、徐々に認識が進んできたんですが、その後の後遺症となるとですね、しばらく時間経った後で後遺症が出てくることもあるので、そういった意味でのその皆さんの理解というのがですね、ますます進んでいけばいいなと思っています。
そうですね、わかりました。今日は新型コロナウイルスの後遺症テーマにお話しいただきました。小坂先生ありがとうございました。
ありがとうございました。